それでは最初にお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、あなたが導いてください。今日はあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。ですね、神様がしばらく前から映像っていうことを言われてまして、そして、教会紹介ビデオとか、あるいはミュージックビデオっていうことをね、主が言われてたんですけれど、あまりにも主が言われて、ちょっと重い腰を上げてですね、そして、ついに、ミュージックビデオを作ることにして、この前、撮影に行ってきました。で、初めてね、そういうものを作りますので、どういうことになるか期待してていただきたいと思うんですけれど、大きな愛っていう曲を使ってね、そして、それ作ったものがまたいろんなところで用いられるように、願って、作っています。で、撮影しているときは、順調にいったんじゃないかと思いますけれど あと最後の方でね、ちょっと杉山さんにも手伝ってもらって、いろいろ歩いてもらってやったら、なんか後ろの方からですね、モデルさんですかとか言って言われて、2人がえらく喜んでましたけれど でもですね、ぜひお祈りください。で、これからね、録音をして、そしてまたその録音ができてから編集作業に入っていきます。で、映像の編集のね、ソフトをまだ使ったことがないので、これからやっていかなきゃいけないんですけど、できるだけ早くできるようにですね、集中してできるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、これを通してね、まず神様が言われていることを一歩踏み出してやるということですね。ですから、それを通してまた神様は何か計画を持っておられるんじゃないかなと思っています。ですから、ぜひそのためにお祈りしていただきたいと思います。で、あと先週もお話ししましたけど、郡山の方で、ファミリーホームがスタートします。で、5月中旬からね、建設が始まるということなんですけど、その前に、水道とか、ガスの配管工事がありますので、今週やってるんじゃないですかね。そして、中旬から始まるということですので、ぜひお祈りください。それとともに、まだベッドとか家具類とか、それから、何でしたっけ、エアコンとか車とかね、そういったものも必要になってきますので、そのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとともに、実際面においてはですね、スタッフが必要になりますし、それから、認可も、国と県のですかね、その認可も取らなきゃいけないんですね。ですから、それもスムーズにいくようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、今いろいろ使ってね、その日本の個人用のお金がだいたい182万ぐらい残ってるということですので、これからさらにね、神様が働いてくださって、必要なものをすべてこう満たしてくださいますけどね、ぜひお祈りしていただきたいとともに、またお祈りになる方はぜひ捧げていただきたいと思います。それから、今週じゃないんですけど、来週アメリカチームが使わされるんですね。で、今回のアメリカチームは、ニューヨークで2回、盛会を持ちます。で、ぜひ、お祈りください。で、浅野牧師がね、この肋骨を骨折して、ちょっと大変な状況だったんですけれど、随分痛みが取れてきたっていうね、話を、聞きました。ですから、さらにね、完全に痛みが取れるようにお祈りしていただきたいと思います。で、向こうは車社会でね、車運転しないとどこにも行けなくなっちゃうんですね。で、マンハッタンに住んでればいいんですけど、彼の家はちょっと外れてる、ニュージャージー側なのでね、ですから車使うんですけれど、肋骨痛めてるとね、やはり運転したりするとここ動かしたりして痛いと思うので、ですから、完全な癒しがね、なされるようにぜひお祈りしていただきたいと思います。それから、今回のチームはセントルイスへ行くんですね。で、セントルイスっていうのはミズーリ州の中心都市ですけれど、野球はセントルイスカージナルスって言ってね 昔誰でしたっけね、すぐ忘れちゃうんですよね、日本の関学出身のオリックスにいた人がいたわけですね。まあ、その人は向こうで、ね、クリスチャンになったっていう話ですけれど、まあ、いずれにしてもそこで正解が持たれるということは、ね、非常に大きな意味合いがあると思います。で、初めての、ね、正解なので、ぜひ、そう、田口っていう選手ですね、田口っていう選手で、優勝もしてますしね、それで、まあ、クリスチャンになったという話も聞いてます。で、まあ、いずれにしても、その辺っていうのはね、クリスチャンが多いところです。で、今回はですね、昔シカゴの牧師やってた小牧師が昇天されたんですけど、そのご主人とね、会う予定になってるっていうことと、それとともに、今回はね、ホイットさんっていう方がおられるんですけど、私がニューヨーク教会にいるときに、ニューヨーク教会の、まあ、インターネット会員だった方なんですけれど、その方がね、何人か連れてきてくださるってことですね。で、まあ、通訳もしてくださるってことなので、ぜひお祈りください。で、セントルイスから確か家は2時間半ぐらい走ったとこだったと思う。だから結構遠いですよね。ロスからサンディエゴ、ダンケンさんとか行くような距離だと思うんですけど、まあ、その距離を来てね、正解に来てくださる予定になってますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから、どんどんどんどんね、海外選挙の働きが進んでるんですけど、6月にはチェコチームが使わされます。で、チェコチームでは大きなポイントは、出版の働きがね、大きく進むっていうことです。で、予言っていう本があるんですけれど、それのチェコ語の本がもうすでにできててですね、そして、向こうでは一般の書店でも売れるということで、そして、出版記念の会が持たれます。それとともに、向こうでですね、これから御声に聞き従うの1章と2章と、それからカリスマ宣言、それから女性たちを立てっていう本のね、チェコ語にするっていう契約がなされますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。それとともに、ポーランドからね、牧師が来てくださって、そしてそのミーティングがあるとか、あるいはラジオ番組に出演するとか、いろいろなね、次々と神様の働きがそのヨーロッパでね、動き出してますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、神様のね、言われた通りに、この東ヨーロッパから働きがね、始まるって言われてたんですけど、まさにその通りに動き始めてるんですね。ですから、ヨーロッパに重荷のある方は、ぜひどんどん参加もしていただきたいと思います。それとともに、7月にはですね、パトモスにチームが使わされます。パトモスはヨハネの黙示録がね、書かれた、そこで啓示を受けたところですね。で、ヨハネの洞窟があるんですけれど、と呼ばれている洞窟があるんですけれど、まあ、その近くでね、すぐ横でお祈りをする予定になってます。で、やはりそこで、今回もね、神様が行きなさいってこと語られて行くことになってます。で、まあ、まあ、地中海通っていくんですけど、夜行で船で行くので、昼間は 見えませんけれど、しかし、パトモスそのものがね、エーゲ海の中に浮かんでる島ですので、その島自体も綺麗で、そこで祈るっていうのはね、特別な意味合いがあります。ですから、それは神学生でなくても、ノンクリスチャンの方でも参加できますのでね、重荷を持たれた方はぜひ行っていただきたいと思います。そして、8月にはカンボジアチームが使わされます。で、カンボジアもね、個人に行くとともに、個人の人たちとともに、なんかすき焼きパーティーをやるっていうことを言ってますね。それから、あと、アンコールワットですかね、そこにも行くということになってます。で、このチームも誰でも行けるチームということですのでね、重荷持たれた方はどんどん申し込んでいただきたいと思います。それから、白馬キャンプが、7月の、ね、終わりに行われるんですけど、その申し込みが始まってます。で、またエシュルンちゃんも来られますよね。まあ、アメリカでは必ず優勝するでしょうし、来てほしいですよね。で、その白馬キャンプが7月の28日からですかね。で、申し込みが始まりますので、もう始まってますので、決まってる方はね、早めに申し込んでいただきたいと思います。それから、 先ほどちょっと言ったこの女性たちを立てっていうね本がいろいろなところで用いられているようなんですけれど、でこれは前もお話しましたけれど、立法と信仰っていうことでね書かれている本なんですね。で日本でもあるいは海外においても多くの教会で女性たちはメッセージしてはいけないっていう形でね捉えている教会が非常に多いんです。でだから女性がね立てない教会っていうのは非常に多いんですけれど、主の十字架は女性の方が立ってるかもしれませんね。でなぜそうなってるか、で女性が立てないっていうのは間違いですよっていうことが書かれている本なんですね。でその大きなポイントっていうのは立法と信仰にあるっていうことをねぜひ覚えておいてください。で立法っていうのは、この書いてあるものに従う、旧約時代のね聖書の言葉に従うっていうことですけれど、信仰っていうのは御霊に従う、聖霊様のねそれに従うっていうことで、まあ、同じことをやっててもそれは違う意味があるっていうことをねぜひ捉えておいていただきたいと思います。でその立法にのっとって、全てねこの聖書の通りに従って歩むっていうことを通して失敗した例もね過去にあるわけです。例えばドイツで、第二次世界大戦の時にドイツの教会がね、ローマ書の13章には全ての権威に従いなさいって書いてあるので、その言葉をそのまま受け取ってですね、そして、教会全体がねヒトラーに従ってしまったわけですね。そしてユダヤ人に対してひどいことをしたり、そういった加担してしまったんですね。だからそういった間違いっていうのもありました。でですからその神が何を言ってるかっていうことはね、それが大きなポイントだっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。でまあ今日のお話もそこの信仰と立法っていうことにもね関わってきますけれど、今日お読みしたところはアブラハムのところです。でこのアブラム、ここではまだアブラムですね、その後でアブラハムになりますけれど、もう一度お読みしましょうかね。そのうち主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。でこの時にですね、アブラムは神様がこの語られた言葉、この言葉を信じて、出かけていったんですね。まあその後にこの条件が書かれているわけですね。そうすれば私はあなたを大いなる国民としてあなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって書いてあります。だから、このアブラハムに対してですね、神様が言われたことがあったんですけれど、そして、それに従ったんであれば、アブラハム自体が祝福される。そして、その名が大いなるものとなる。そして、すべての民族がですね、それを通して祝福されるっていうふうに言われたわけです。で、最終的な、意味合いから言えばですね、その後ずっとこう、イエス様が出てこられて、そしてイエス様を通して、全世界の人々がね、天国へ、本当にこの信じるだけでいけるような、そういう祝福を得ることができるようになったわけです。それで、このアブラハムなんですけれど、何が神様が正しいとされたかっていうと、神が言われたことを信じて、そして従ったことなんです。で、義とされたっていうことに関してはですね、例えば創世記の15章に、6節にね、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたって書いてあります。だから神様が言われたことをまず信じたわけです。それがね、どんなに自分にとって、理解できなかったことかもしれません。あなたの生まれ故郷、あなたの父を出て私が示す地へ行きなさい。で、この時に具体的に、どこへ行きなさいとは言ってないわけです。例えば、今東京に住んでてですね、あなたは今大阪へ行きなさいっていうふうにこう言われたわけじゃない。具体的なことを言われたわけじゃないですね。でも示す地へ、まだ行ったこともない、情報も何もないところへ行きなさいってこう言われたわけです。で、その言葉を信じて従っていったんです。で、それがですね、アブラハムの信仰であり、そしてそれを神様は義とされた。で、 新約聖書の中でもですね、たくさんこのアブラハムっていうのが取り上げられて出てくるわけです。で、例えばそのローマ人への手紙をちょっと開けてみましょうかね。ローマ人への手紙の4章にアブラハムのことが出てます。で、このアブラハムがね、行いによって義と認められたんじゃないよっていうことが書かれてるわけですね。その4章の3節にね、それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたって書いてあるわけですね。で、その後にもね、ずっとこのアブラハムのことが書いてあるんですけど、21節にはね、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。これもアブラハムのことを言ってるわけです。で、とにかくその神様が言われたことを信じて、そして、従っていったわけですね。そしてそれが、義とされたわけです。で、それが信仰だということを言ってるわけなんですね。で、ガラテヤ書のもうちょっとローマ人の後ですね、ガラテヤ書3章、ここでもやはりその、ローマ人の手紙においてもガラテヤ人の手紙においてもですね、これは信仰義人のことが書かれてるんですね。立法じゃないよ、信仰ですよっていうことが、その両方の聖書に書かれてるんですけど、ガラテヤ書の中にもね、それが書かれてるわけです。3章の、6節にはね、アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされましたって書いてありますよね。で、非常に興味深いことは、その3章のちょっと後に9節。そういうわけで、信仰による人々が信仰の人、アブラハムと共に祝福を受けるのです。だから、信仰による人々が、このアブラハムと共にですね、祝福を受けるって書いてあるんですね。だから、信仰による人、これが祝福を受けるって書いてあるんです。で、クリスチャン生活っていうのはですね、何が土台かっていうと、それはもちろんイエス・キリストを信じて、そして救われるっていうことが一つの大きなポイントになるわけですけれど、しかしもうクリスチャンになってからの歩みっていうのは、やはりその、アブラハムっていうのが信仰の父って言われるように、この信仰の人の模範となってるわけです。で、そのアブラハムの歩み、で、これが、祝福を受ける大きな元いであるよっていうことが、聖書で書かれてるわけなんですね。だから、クリスチャン生活においても、神様からの言葉を受けて、そして、その祝福を受ける鍵はですね、そのアブラハムの歩み方、アブラハムの行いっていうか、信じた、そしてまた従ったっていう、その歩みが大きな鍵になってる、ポイントになってるっていうことをですね、ぜひ、覚えておいていただきたいと思います。で、だからですね、アブラハムのことを信仰の人と、さっき書いてありましたよね。で、信仰の人っていうのは何をした人かっていうと、つまりは、アブラハムは神の言葉を信じて、そして従った人なんです。だから、信仰の人っていうのは、神の言葉を聞いて従った人。これが、信仰の人。そしてその人が祝福されるって、祝福されたって書いてあるわけなんですね。で、私たちのね、歩みの中においても、その神様に聞いて従っていくっていうのは非常に大きなポイントになります。で、その聞き従う歩みの中においてもですね、立法で動いている人と、信仰でそれを捉えている人がいるっていうことなんです。で、立法で捉える人っていうのは、神様が言われたから、もうこれをしなきゃ、なんとかしなければならないって言ってですね、もう立法的に捉えて自分の力でなんとかしようと思って、やる人たちのことです。そうするとですね、それは、できないっていうことに気づかされるわけです。自分の力でこの信じて、そしてまた、 自分の力で従って、その祝福を得よう、そういうもんではないんですね。で今はその信仰がこの大きなポイントだということをここで言ってるわけなんです。でそれは何かっていうと、神様が言われることに従っていくということなんですけれど、それには祈りが必要なんですね。それとともに例えば感謝することにおいてもね、それを本当に信じて、それを受け取って、それを行っているかどうかっていうのがね、一つの大きなポイントになってますよね。例えば第一テサロニケに、すべてのことについて感謝しなさいって書かれてます。だからその神様が言われたことを信じて、そしてまた、ローマ人の手紙の8章28節には、この神を信じる者は、に対してはですね、すべてのことを働かせて益としてくださるっていうことがね、約束されているわけです。だからそれを信じて、感謝するわけですね。何が起ころうとも。で、これは身を見ていくんです。身を見るんですね。で、その時に、信じて行う人がその身を見ていく。で、もう、何としてももう感謝しなければならないとか言ってですね、立法的にやってたら、結局自分の心が伴ってなかったり、そして本当の神からのね、感謝でなくなってきたりするわけなんです。そうすると何も起こらない。なんで感謝してんのにとか言ってですね、文句言ったり、そういう形になってきたりします。でも本当に神様が言っておられるから感謝し始める。で、それをこうやり始める中で、聖霊様が働いてくださって、それに従っていくことができるようになるということなんですね。だから、この神様の助けによって、この感謝していくっていうのを一つの大きなポイントになってきます。で、そういう時に、この信仰の歩みをしている時に、私たちは、その、神のね、技、身を見ていくっていうことをぜひ覚えておいてください。で、例えば、御霊の実に関してもそれが言えるわけです。で、御霊の実はガラテヤ書の5章に書かれてますけれど、愛とか喜びとか平安とか寛容とか、いろいろありますよね。で、それは御霊の実だって書いてあるんです。親切とか善意とか。で、それはですね、やはりどういうふうにしてその御霊の実が得られるかって言ったら、御霊の実って書いてありますから、聖霊様の働きによる実なわけです。だから私たちが本当に信じて従っていくんであれば、そういった実を見ていくことができるっていうことなんです。だから自分の力でね、なんかやって、立法的にこうやって、そして愛を得る、愛の実を得る、寛容を得るとか、そういうことじゃなくて、私たちが一つ一つ神様に従っていく中で、こういった実が表されるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。自分の力でその喜ぼうとかね、自分の力で喜びを得よう、自分の力でこの寛容な人間になろう、自分の力で、親切な人間になろう、自分の力で平安になろうって言ってもですね、これは立法的な歩みです。そうじゃなくて、神様に従っていく中で結果としてそういった素晴らしい実を見ていくっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、これはさっきのね、ガラテヤ書のとこは、ガラテヤ書の5章のですね、19節かな、書いてありますので、こんな実があるっていうことを覚えておいてください。5章の、19じゃないですね、22節ですね、22、23に書いてあります。だから御霊の実っていうのは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。だからこういったものをね、自分の力でそうなろうと思っても無理だ。で、これはあくまでも御霊の実であるって書いてあるんです。ですからこの聖霊様のね、働きによってこれが表されてくるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。だからその時に信仰が必要だっていうことなんですね。で、信仰を使うっていうことは何かっていうと、御霊に従う、神様に従っていく、その中で表されてくるっていうことなんです。で、この前ですね、 杉山さんがですね、素晴らしい証を、してくださったんですね。で、今日は母の日ですけれど、お姉さんがなんかどっか旅行行くっていうことで、それで、お母さんのところへちょっと帰らなきゃいけない、手伝わなきゃいけないっていうことでね、帰られたんですね。で、その時に、お母さんがですね、美香さんに、なんかこれをやれ、これやれとかね、いろいろなことを言ったそうです。で、美香さんも疲れてたんですよね。で、うるさいって言ってですね、そしてまたお母さんのことは無視して、そして言われたこと全くやらずにですね、で、あと不満やなんかもそのお母さんにぶち明けたっていうことです。で、まあそういうふうなね、肉的な思いがこうお母さんに対して出てきちゃったんですね。まあ今日は母の日なので、母の日だったらそういうことはなかったかもしれないけど、しかし、その時はそういうふうになっちゃったと。で、その時にですね、美香さんがね、神様に聞いたんですね。そして聞いた時に、神様からの語りかけがあったわけです。お母さんに謝りなさい。で、それをですね、聞いて、お母さんがね、特に足が悪くて、そしてまた杖もついてて、そういう大変な体なのに自分がそういうことをやってしまったっていうことでね、自分なりに何かこう気づいたんでしょうけど、その時神様に聞いたら、お母さんに謝りなさいっていうことを言われたわけですね。で、それは聖霊様の語りかけです。で、その時にですね、そうかっていうことで、謝ることにしたんですけれど、でも、この年になってね、お母さんに謝ったことなんかないっていうことを言ってましたから、だから相当謝るなんていうことはなかったと思うんですけれど、でも、聖霊様に言われて、そして思い切って、今の年になってもね、お母さんに、さっきはごめんなさいっていうことをね、謝ったんですね。そしたらお母さんの態度が突然こう変わって、そして、二人の間に和解が得られて、そして、お互いの、また愛って言いますかね、親子愛が表されて、そしてまた、その親切とか寛容とか、そういったこの御霊の実が、表されてきたわけなんですね。で、その時に何がポイントだったかっていうと、自分の力でね、お母さんに従う、なんとかしようとか、そういったのじゃなくて、神様が一言言われて、そしてそれに従った時に、結果として、お母さんとの間の和解が与えられて、そしてその愛が再び、夫婦間じゃなくて親子間の愛が再び構築されて、そしてお互いに心を開いて、そして、その中で、このさっきの身の中のね、平安とか喜びとかそういったものがこう表されてきたわけですね。で、小さなことなんです。小さなことなんです。神様の語りかけがあって、それに従った。そしたらですね、神様がそれを通して身を表してくださったんです。で、これはですね、立法的に何かこうしなきゃ、もう謝らなきゃいけないっつってですね、やったんじゃなくて、神様が言われたからそうしたんですね。もちろん神様にも悔い改めたっていうことをね、言っておられましたけど、ですからその中で神様が働いてくださって、そういう身を見ることができたんですね。で、そういったこの小さな事柄で、それを通して神様が私たちを祝福してくださるんです。で、この聞き従いの歩みっていうとですね、多くの人たちはなんかすごいなんか大きなことがあってですね、それになんか聞いて従っていかなきゃいけないっていうふうにですね、思ってる方が結構います。そうじゃないんですね。聞き従いの歩みをっていうのは、小さなことであっても神様が言われることを聞いて従っていく中で、それがですね、一つ一つの、積み上げがですね、それがいわゆる大きな働きの聞き従いの土台となっていくっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この小さなことのね、積み重ねが非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。で、突然大きなことをね、神様がやらせるっつったって、それはちょっと無理なことです。で、小さな聞き従いを一つ一つやっていく中で、その大きなことをね、言われた時も従っていけるようになるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。 そして、その聞き従っていくことを通してね、神様がいろいろなこの働きをね、さらに大きく広げてくださる、そして祝福を与えてくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、その土台は何かというと、とにかくその御霊の身を見ていくためにも信仰がポイントだったということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そしてそれとともに、この御霊の賜物においてもですね、例えば癒しとかそういったものに関しても、自分の力でもうこれは絶対に癒されてほしいとか、そういって自分の力で何かこう勝手に考えるんじゃなくて、言われたことをこう一つ一つやっていくっていうのはね、一つの大きなポイントであるっていうことを覚えておいてください。で、この聞き従うことが神様の技を進める大きなポイントであるっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。で、この聞き従いが曖昧だとですね、どうなるかっていうと、あんまり祝福見ないっていうことになっちゃいます。もちろん主の憐れみによってね、その恵みを見る場合もあるでしょう。しかし基本的にその聞き従いがはっきりしてないと、曖昧だと、本当のね、神様の技を見れないということになっていくわけです。で、これはクリスチャンとしてね、もったいないです。で、神様は私たちを一人一人を祝福しようとしておられます。で、それは小さなことから始まっていきます。で、それを通して私たちは神様からいろんな祝福を受けられるんですけれど、自分で止めてしまうっていうのはもったいないんですね。だから今の自分の人生の中においてもですね、本当に神様に自分は聞き従ってるんだろうかっていうことをね、一度聞いてみて、そして、確認してみるといいですよね。神様からこう語りかけがあったのに、あの時無視してたなとかねで、あの時こうやってればよかったなっていうふうにね、あると思います。だからそれをもう一度やってみるといいんですね。確認する、あ、この語りかけもあったけど、全然無視してた。じゃあそしたらもう神様にすぐ悔い改めてね、そしてまた一から出直せばいいわけです。で、また悔い改めなければ、それはどんどんどんどん残ってって、自分自身が解放されませんし、そして、罪が重なっていっちゃいますからね。だからもうそういうことが分かったらすぐ悔い改める。そして悔い改めっていうのはね、大きな恵みですよね。で、そしてもう全てクリアにしてリセットして、そしてまた神様に聞いていく。で、語られたらすぐにそれをやってみる。で、はっきりね、本当に神から来たかどうか分かんないって言っても、何か自分にそんな被害がないんであれば、それをまずやってみるっていうのはね、一つ大きなポイントです。で、やってみて本当にそのね、結果を見るっていうこともたくさん出てくるでしょう。で、それが訓練なんですね。ですからぜひトライしておいていただきたいと思います。で、自分でね、確認してみる。本当に神様が言われていることをよくちゃんとやってるだろうか。で、ね、今すべてリセットして、そしてもう一度一から出直してください。神様は平等にね、そのすべてをリセットしてくださり、そして、またね、いろんな恵みとか祝福を与えようとね、神様がなしてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、そういったことを通して私たちは神様の素晴らしい技を見ていくことができるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、そのね、いろいろ従っていくときに、実は自分の心も解放されていきますし、そして自分自身が本当にこのいわゆるなんかいろいろ縛られているもの、あるいは罪に、この縛られてたりすることもあるでしょう。そういったものから実は解放を受けていくことができる。で、それはですね、自分自身が祝福ですけれど、それはね、解放されたら素晴らしいことですよね。で、それだけじゃなくて、実は解放されていくと、それがですね、いろんな人たちにも影響が出てくるっていうことね、ぜひ覚えておいてください。で、そういったことを通してね、自分の周りの人たちが神様を信じるきっかけにもなりますし、そしてまたそれを通してね、 他のクリスチャンであれば神様をもっと従っていきたいという願いを持って動き始める方も出てきます。ですから自分自身がどんどんどんどん解放されていくというのは本当に素晴らしいことです。ですからそれもですね、祈っておいていただきたいと思います。それで、そのポイントがね、信仰にあるということをぜひ覚えておいてください。このアブラハムの人生っていうのは、信仰の人として、歩んでたわけですから、本当にこの神の言葉を信じ、そしてそれに従っていったわけです。で、その従うことに対して私たちはまず弱いものであるということをぜひ覚えておいてください。で、自分では本当に力では従えないんです。で、さっきちょっと言いましたけれど、祈るっていうのがね、大きなポイントだっていうのはね、先ほど言いましたけれど、この聞き従っていくときに祈ってるかどうかっていうのは非常に大きな違いが出てきます。それはなぜかっていうと、自分っていうのは人間は肉で歩んでます。ね、神様みたいに清いもんじゃありませんから、すぐその字が出てきたりするわけですね。ですから自分の思いで動いてしまう。そうじゃなくて祈っとくんですね。神様、自分はすぐ自分のことをやりたがりますから、どうぞ御心を行うことができますように、で神様が言われることをちゃんと聞けますように、そして、自分はそういうね、なかなか聞き従えませんから、聞き従えるようにしてください。で、その聞き従わないことに関してはね、悔い改めておいてください。そして、自分はそういうできないものだということを神様にまず、もちろん神様は知ってますけれど、それを告白して、そして罪を悔い改め、そして聞き従いますように、でアブラハムのように信じて神様の御霊に従っていけますようにってですね、祈っておけばいいんですね。そうするとですね、御心の祈りは聞かれるんです。第一ヨハネの五章14節にね、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということを、これこそ神に対する私たちの確信ですって書いてあるように、つまりですね、神の御心にかなう願いをするんであれば、その願いは聞かれるって書いてある。願い、これは祈りですけれど、でもいつも言いますけれど、祈ってても願いがあるかどうかっていうのは大きな違いになってくるんです。で、祈ってても願いがない場合はもうよくあるわけです。心の底では全然思ってない。神様言われたって別に従うつもりなんか全然ないとか思いながらですね、口先だけでこう祈ってる場合もあるわけですね。そうじゃなくて、本当に神様からの祝福を受けたいから、そしてどうぞこの願いをちゃんとね、願い持てなかったら願い持てますようにって祈っておけばいいですよね。で、それが聞かれますから、とにかくこうしてく、こう神様に従っていきたいですけれど、自分はすぐこう世のことばっかしに目がいっちゃいますから、どうぞそれを許してください。そしてちゃんと神様のね、御心を行えるようにしてくださいって願いを持ってね、祈っていくんですね。まず土台としてね。そして、御心を行いますようにって祈っていって、そして、信仰の言葉を語っていくわけですね。この聖書にあるように、願いを持って祈るんであれば、神様は必ず答えてくださいますから、ありがとうございます。そして、必ずそうしてくださいますから、感謝します。つってですね。で、告白して祈っていく。その時に本当にね、神様が言われた時に従っていけるようになるっていうことをぜひ覚えておいてください。自分の力でやろうとすると、さっき言ったようにこの律法で歩むことになって、それはできないっていうことをね、できない自分が本当に惨めになってきます。そうじゃなくて、このイエス様が復活された後は信仰の時代に入ってるんです。 で、アブラハムのようにこの信仰の人っていうのは御霊に従っていった人、その人が祝福を受けるんです。だから私たちはその律法によって何かをするんじゃなくて、本当にこの信仰によって、そして、自分の力じゃなくて神様の助けによってね、神様に従っていく。それを通して私たちが神様からの祝福を受けていくことができるようになるっていうことを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたが私たち一人一人を豊かに祝福しようとしてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの声を聞き、そしてまた、あなたに従っていくことができますように、どうぞ助け導いてください。また願いを持って祈っていくことができますようにお願いいたします。この今までの事柄に関しても私に聞きつつ、またその中でこの悔い改めるべきことは悔い改めていきなさいとおっしゃられます。これを一つ一つなしていく中で、次の新しい段階が開かれてくるとおっしゃられます。またその中で私に従うときに、確かにあなた方はこの私の栄光の御業を見ていくであろうとおっしゃられます。私は一人一人を祝福し、また私自身をあなた方の人生の中に表していこうとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で今悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、またこの解放をしてくださいますからありがとうございます。どうぞ今、お一人お一人の精神と肉体に触れてくださり、あなたの癒しの御業を表してください。御霊の賜物の働きが顕著に現れるようにしてください。癒しの霊を注ぎ、また、痛い部分、また苦しんでいる部分、病になっている部分、あなたがその部分に触れ、癒しを行ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の精神と肉体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く精神と肉体に攻撃していく病の霊を封じしめる。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。あ、レベルスペース、レベルスペース。この喉が痛い方がおられます。そこに今血が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。またこの背中がちょっと凝ってて痛い方がおられます。そこに今血が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。また肩が凝っておられる方があります。そこに今血が触れられました。それを感謝して受け取ってください。また時々こう心臓がバクバクする方がおられます。この心臓に今血が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。あなたのイエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。